もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
はい、義理の兄弟、姉と妹の関係でちょっとギクシャクしちゃってましてね。
あなたの義理っていうことは、はい、奥様の？
はい、姉二人です。
あ、お姉さんが二人いらっしゃるの。
はい。
はい。で、とりあえずまあ、あなたおいくつ？
はい、75です。
75歳。
はい。
奥様は
67で1ヶ月ほど前に、亡くなりました。
そうなんですか。
でそのことでちょっとぎくしゃくしてきちゃったんですけどね。
そうするとお子様はいらっしゃいます？
女3人なんですけども2人は片付いております。
はい。大体おいくつぐらいですかね？
41、
はい、
39、
37
ですね。
37歳。
はい。
三姉妹のうち、上を二人ですかね、
はい、出てるのは下二人です。
下の二人が、もう結婚されてる。
え、
上のお嬢さんが、
はい、
そうするとまだ、ご実家にいらっしゃるの？
そうです。今、二人でおります。
ということは、あなたとご一緒っていうことですね。
はい、そうです。はい。
で、そうすると何？その、ご病気だった？
そうです。三年半ぐらいですね。
はい。
ちょっと子宮がんでですね、入退院繰り返しましてね。
あら、大変でしたね。
で、それでその間、お葬式が済むまでは、姉さん、二人ともすごく関係が良くてですね、よく、面倒見てもらってですね、向こうもすごい頭を下げて、いい関係だったんですけどね。
はい。
ちょうど、亡くなる10日、間ぐらいちょっともう意識が薄れてきちゃったんですね。
はい。
でその頃からちょっと おかしいっていうかね、いろんな出来事があったんですよ。
どんな出来事でした？
ちょうど亡くなる10日前に私が病室へ行きましたら、
はい、
次女がなんか妻から、あんまり声も出ない状態ですけども、
はい、
なんかいろいろ聞いて、口元に耳をやっていろいろ聞いてなんか書いてましたね。
はい。
ちょっと私が言ったらちょっとびっくりしたような邪魔っていうような態度を取ったもんで、すぐ私今出てた表出てたんですけども、
はい、
明日何時頃来るって言うから午後来るって言ったんですね。
はい。
病院へ私ね。
はい。
でもちょっと用事があって午前中に行ったんですよ。
はい。
そしたらまたその次女が今度はバインダーに紙いっぱいあれしてやっぱりいろいろ聞いてたんですよ。
はい。
まあ、私もだからまた表出たりしたんですけど、それ以降ちょっと関係がおかしくなりましてね。
はい。
でそれで妻の方もちょっと痛みも出てきて、ちょうどその次の日ぐらいからもうモルヒネの入ったですね、
はい、
薬が入っちゃったんですね。
はい。
でそれからまあずっともうどんどん意識も失って体力もあれして、まあ、10日後に亡くなったんですけども。
この事情っておっしゃるのは奥様のお姉さんということ？
そうですね。
うん。
はい。
で、このお姉さんがメモしていた内容がわからない。
それで、お葬式の時にですね。
はい。
私の三女の夫婦が、ちょうど姉二人のとこ行って、挨拶に行ったようです。
はい。
そうしたら、なんでお母さんを受け連れてこなかったんだ、ということで、結構、言われたようなんですね。で、はい、それは母親の希望だったからそうしたって言ったんですけど、でもそれがだいぶ向こうとしては頭に来てるようなんですけども。
なんでうちに連れてこなかった？
亡くなった後うちには連れてこずに、お葬式場の安置所の方へ4日間預けて、それからお葬式やったんですけどね。
ちなみにお姉さんって2人おいくつぐらい？
73ですかね。
73歳と
79ぐらいもなります。
79歳ぐらい。はい。でその後どうしたんですか？
でその後お葬式が終わりまして、
はい、
子供も私の実家へ来てましたら、なんか次女の方から電話があって、これから来いって言ったらしいんですよ。
うん。
話があるってことでしょ。
はい。
だからそこで私が今日は絶対行っちゃいけないって言ったんですよ。
はい。
こじれちゃうから。で、はい、私も一応仏さんになるまで、四十九日になるまで、まあ何にもしないで、でそれから二人の姉とも話し合いをしたいと思ったんですけども、
はい、
で私の親友とあと子供もそれはやめた方がいいんじゃないかってちょっと言いましたのでね、
はい、
それでちょっとご相談をしたいと思
親友というおっしゃるのは男の方ですか？
そうです、同級生です。
でその方とあなたの下のお嬢さんに相談された。
です、あの四十九日の後にですね、だから私がまあこういうふうに考えてんだけどもって、まあ、ちょっと話してみたらこのままにしてた方がいいんじゃないかって、まあ、いい思うんでね、で私の気持ちがちょっと収まらないんですよ。まあ、ちょっと余計なことかもしれないですけど、ね、それだとお葬式の前の日に向こうの次女の旦那の方から、兄弟は霊前に何を語ったらいいかね、あの長男は何々、次男は何々、長女は何々、4人いるんですけども、で次女には何をあげてほしいか、そちらから言えっていうふうに電話がかかってきたんですよ。
奥様は、
はい、
お兄さんもいらっしゃるわけ？
あ、そうです、兄一人と弟が一人いて、
5人兄弟の4番目が奥様なのね。
そうです。
で、お兄さん、長男には何を
霊前に
捧げるかを一つずつあなたに決めろと言ってきたの？
あの、ですから、いや、ちょっとそれわからないですよ、つったら、次女の旦那が、そっちが言うんだよ、なんてすごい怒鳴ったんですよ。強いあれでちょっと電話切られちゃったんですけどね、まあ、そしたら兄弟一同で成果が一つ来ましたけども、だからなんかやっぱり原因があるから、まあ、その原因がね、私が悪かったらもう謝ろうかと思ってるんですけどね、だから原因がわからないんですよ。
そこで今日のご質問は、そうすると、
だから会ってね、私が間違ったことがあったらお聞きたいんですけどもって話を聞きたいんですけどね。
あ、会って聞いた方がいいのか、
で、もし
親友とか、お子様がおっしゃるように、会わない方がいいのか、
そうです。
というのを、お気になりたいということね。
はい。
わかりました。今日はですね、三石メソード主催で、作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
こんにちは。はじめまして。よろしくお願いいたします。はい、
なんか大変でしたね。
あの、何があったか私も分からない状態で、
あの、まあ、結論から申し上げると、
はい、
必要ないと思います。
あ、そうですか。
あのね、奥様を亡くして悲しいのはあなたであってね、
はい、
あなたに対してみんなが気を使うべき立場なのね、
はい、
それはあなたにこういう不愉快な思いをさせるっていうのがもう言語道断だと思いますよ。うん、それとね、
はい、
あの、誤解しちゃいけないのはね、この、ご兄弟、奥様のご兄弟も、
はい、
こう、奥様が亡くなったことが悲しいんですよ。ね。で、あなたも悲しいわけでしょ。だから、これって誰が悪いとかっていう話じゃなくてね、多分、ああ、こういう風に悲しみを表してるんだな、あの二人はって思ってればいいと思うんですね。うん。それで、ちょっと話があるから来なさいなんてね、娘に言ってきたと。ね、それは行かなくて正解だったと思うし、
はい、
うん、それも無視してればいいと思うんですよ。それでそれをね、一つ一つ、それは誤解だ、それはそういう意味じゃないと、これはこうだった、これは妻からの希望だったんだって、いちいち言い訳してみてもね、何の解決にもならないし、大体あなたは、今ただ悲しんでればいいだけの人でね、あなたをこういう目に合わせるっていうことはね、本当に言語道断だと思うんですよ。これはもう姉たちが悪い。ただ、あなたがそういうことで気が紛れてね、奥さんに対する悲しみがね、紛れるんだったら悩んでもいいけども、そうじゃなければね、もうただ悲しがっててやればいいと思うんですよ。何にも気を使うことないし、うん、あなたは全然間違ってないと思いますし。
先生、あれでしょうか、一つお聞きしたいんですけども。
ええ。
亡くなる前にやっぱり次女と長女が子供にですね、お母さんのお金を下ろしたかなんて聞いてきたらしいんですよ。で、まあ、少しは下ろしたらしいんですね、そしたらいくら下ろしたかってやっぱ聞いてきたらしいんですよ。
でもね、そのお金の話にしろ、あなたの家庭ですよ。
ですから私それを言いたいんですね、
あなたの家庭であって、それはお子さんが下ろそうがあなたが下ろそうがね、大丈夫なんですよ。
そうですね。
うん。だから、兄弟関係ないんですよ。そんちの人だから。
だから、それを見て、今度、ちょっと 同居してるもんじゃないから最後はできないって言ったら、今度は私に次の日にいくらやっぱりあれだったので聞いてきたんですよ。あ、
だからね、そんなことは言う必要がないって突っぱねていいと思います。
で、言っちゃったんですよ。そしたら親からのなんか5、6年前に遺産がなんか入ってるらしいですね、
うん、
でもちょっと足らないけど、うん、だいたい合うねなんて言ってましたけども、
うん、
だから私たちの家庭のことにかなり突っ込んできて、
うん、だからそれは権利がないことですから、
ね、
放っておいてくださいって、それでいいと思います。それとね、もう一つ言いたいのはね、
はい、
このお姉さんたちとあなたが現在付き合わなきゃいけない理由が一つもないでしょ。
いや、だって先生、これから年も取ってて、これからあると思うんですよね。
いやいや、それはだから今パニクってるわけですよ、彼女たちは、
はい、
で、今いちいちいちいちあなたが一つ一つ誤解を解いても無駄なんですよ、
はい、
だから今ね、付き合わなきゃいけない理由はないんだから、少し頭が、冷えるまでね、例えば一周期もやるんだろうし、三回期もやるんだろうし、ただ連絡して来たいんだったら来いと、
はい、いや、ね、それも、うん、私長男が具合悪くて、長男の嫁さんが来たんですけど、嫁さんなんてすごくいい人なんですけど、
も
うその人なんて言ったら付き合う、そこまで付き合わないなんてことはできないと思うんですけどね。
ちょっと待ってください。でもあなたね、
はい、
今ね、奥さん亡くなったばっかりなんですよ。
はい、
ねえ、そんなことあなたが考えることじゃないって私言ってるの。
ああ、そうですか。
うん。はい、それ奥さんかわいそうじゃん。
だから
あなたはあなたのね、仕事があるんですよ。
はい、
あなたの仕事は、はい、そういうことの一つ一つの弁解でもなければ、
はい、
将来どうしようかって今悩むことじゃなくて、
はい、
今一年くらいぼーっと悲しんでていいって言ってるんですよ。あなたは奥さんが亡くなったってことだけ悲しむ権利があるんですよ。うん。わかります？言ってること。うん。今から何をしても、好転はしないですから、
はい、
少し向こうが頭さ、冷えるまで待たなくちゃしょうがないし、
はい、
あなたが今ね、はい、付き合わなきゃいけない理由はないでしょ、さっきから確認してるのは。
ないですね。
ね、はい、だから放っておいてください。これはやっぱり親友やお嬢さんがいいアドバイスをしてると思いますよ。はい、うん。
その二人が止めてくれたから、
うん。よかったです、それは。
はい。
うん。やっぱり悲しんであげよう。悲しんであげるのが私正しいと思うし。
だから毎日謝ってるんですよ。悪いしてね。
うん。
女房には毎日頭下げて謝って。
うん、だから、奥さんに頭下げるのもいいし、奥さんのためにこう悲しい気持ちになるのはいいけれども、他のことは余計なお世話だし、やっぱり今後もね、やっぱりこの親友やさ、
はい、
お嬢さんが、きっと冷静なアドバイスくれると思うんで、
はい、
もうあなたは集中、亡くなった奥さんだけを集中しててあげて。
はい、わかりました、
うん。
はい。
お分かりいただけましたか？
はい、どうもありがとうございました。はい、
一つだけお聞きしたいんだけど、
はい、
義理のお姉さんたちになんか負い目があるの？
全然ありません。
で、これからも何かお世話にならなきゃなんないことがあるの？
全然ありません。
ないんでしょ？あなたさ、周りに気使いすぎなんじゃないの？
友達がそれ言ってました。
うん、なんかお金のこと聞かれたって言うから、ああ、そっちかって私は思いましたけどね。で、それはもう失礼な話ですよね。
思いますね。
うん。だから、あちらが何を考えてるのかわかんないけど、三井先生が言うように、そっちの人たちがやってることの方がおかしいんだから、気にしないというのが一番です。
そうですね。
はい。
わかりました。本当にありがとうございました。
失礼します。
失礼いたします。